ちは、えしゅんです。久しぶりの配信となります。この3ヶ月ほどでしょうか、7月、8月、9月、そしてこの10月、まあ3ヶ月、4ヶ月ほどですね。結構いろいろとあったなと、忙しくさせていただきました。私普段はですね、 YouTube とか TikTok に動画を上げて、そして、まあ、仏教のお話をする、いわゆる布教法話ということをしているんですけれども、まあ、TikTok の方がたくさんの方にご覧いただいてて、そちらは短い動画を上げていますので、こう話を考えたりとか、また動画ということでしたら、ある程度の編集をしてアップしますので、まあ、そうした負担もあるんですが、TikTok は短い動画ですので、ちょっとパパッとやって、パパッとアップする。まあ、そういうことができるんですけれども、YouTube とかでしたら、この負担が結構大きくてですね、動画を、長い動画を編集するということもそうですし、またそれに伴って、サムネイルってやつですね。YouTube アプリを開いたら、その時にいろんな画像が出てきて、それを見て、まあみんな、これを見ようかなとか決めるわけですが、ああしたサムネイルとかを作らないといけないということで、結構アップするまでに負担があるということで、ちょっと忙しい間ですね、なかなか更新がね、遅かったといいますか、思ってるようにできなかったわけです。それでですね、この7月からこの今に至るまで、結構いろいろとですね、お話をする機会というのが多かったんですよね。まず思い返してみたら、7月に、オンラインでですね、心理学を勉強されているような方々と、お話しする、その方々に対して仏教の話をする、そうしたオンライン講座がありまして、これ3時間喋ったんですね。なんか人間やればできるもんですね。3時間よく頑張ったなと思います。そんなのもあってね、準備が大変でしたね。そしてまあ8月、お盆とかがありながらでしたけれども、そのね、8月はお盆があって、そして9月には、これはまたですね、そうしたオンラインの講座があって、これまあ30分ほどお話しさせていただいて、でその他に愛知県の方で説法大会があったんですよね。宗派を超えてお坊さんたちが集まって、これそれぞれ20分ほどの法話をしたんですけれども、まあ、こうしたみんなで集まって法話をする機会っていうのも少ないもんですし、また他に出られた5人の他の派のお坊さんたち、この方々が、まあ、私にとっては非常に豪華なメンツでして、この方々と一緒の場面でお話しさせていただくっていうんだったら、ちょっと頑張らないとなということで、気合をね入れて、なんとか20分のお話を作ったということになります。本当に楽しい機会だったので、矢田のおかげん法話ライブ、矢田のおかげん法話ライブ、まあ、そういうふうに検索していただければ YouTube でも出るのかなと思いますね。本当に笑いありで、ね、いいお話もあり、そうした法話会だったのかなと思いますね。でそうしたものもあったりですね、また高校の方の倫理の授業で50分、授業1時間分ですね、お話しさせていただくっていう機会もこれあったんですね。まあ、公立高校ではあるんですけれども、私の同級生が今先生してるんですね。社会科の先生なんです。でその彼が倫理の授業を担当してるということで、まあ本当に受験とかでこの科目を使うんだったらね、そんな坊さん読んで喋ってもらおうとか、そんな脇道にそれたようなことはやっぱできないわけですけれども、その 授業はですね、そんなみんなが受験で使うわけじゃないと。けれども、選択科目ということで取らないといけないしということで、みんな、取ってらっしゃる、そういうクラスだったので、なんとか興味あるといいますか、思い出に残ってくれるような授業をしたいということでしてるみたいなんですね。で、それでせっかくだったら本職のお坊さんに喋ってもらおうということで、私に声をかけてくださったんです。しかしそんなね、倫理の授業で何喋ろうかなっていうのも難しかったんですけれども、仏教のその根元ですかね、そうした根元にある教えっていうのをちょっとお話しして、それがあるからこそいろんな枝葉ができてきたんだよっていう、日本とかの仏教も生まれてきたんだよっていう、そういうお話をいたしました。生徒さんは6人ぐらいでしたけれどもね、選択科目でやっぱ倫理っていうのも人気ないんでしょうね。難しいですし。それでしたけれども、非常にみんな熱心に聞いてくださるんですね。本当ありがたいことです。他の先生方も何人かですね、わざわざ来てくださって、後ろで話聞いてくださってました。本当にありがたい機会をいただいたわけですが、そうした高校の倫理の授業で喋るっていうこともあり、そうですね、またお彼岸の時にお寺でも喋ってますね。私のいるこの称名寺というお寺の彼岸の行事、法要があって、その前に50分ほど仏教のお話をする時間というのがあって、他のお寺から来ていただいて、お坊さん来ていただいて喋ってもらうってことも多いんですけれども、今回はこの前の秋の彼岸は私がお話ししたと、そういったこともありましたし、そしてつい、3日前になりますね、3日前にはバスツアーにね行ってきたんです。法話を聞きに行くバスツアーっていうものが毎日新聞ツアーの方から出ておりまして、というのもその毎日新聞の方でいつもお世話になっておるといいますか、法話グランプリっていう仏教のお話をするその大会みたいなものがあるんですね。で、それに非常にいつもお手伝いいただいてご協力いただいてると。で、その関連の企画で、法話を聞くバスツアーというものが企画されて、これも第3回目になるみたいなんですけども、今回は大阪発、そして丹波篠山の曹洞宗のお寺、足立瑞寿さんという住職がおられるんですけれども、この方の長楽寺というお寺にお伺いして、ご住職のお話1時間たっぷり聞いて、でその後で丹波篠山ということで枝豆狩りですね、その長楽寺さんも枝豆を育ててらっしゃるということで、この枝豆狩りをみんなで体験させていただいて、でその後で篠山から姫路の方に移動して、この称名寺、私のいるこの称名寺の方にお参りしていただいて、また40分ほどのお話を聞いていただいて、そして大阪に帰っていただく、こうしたツアーがありまして、私も姫路に来ていただいた時に、皆さんにお話をした次第です。で、それだけじゃなくてですね、今回このバスツアーの一つ面白いところとなってるんですけれども、お坊さんが添乗員としてこうついて回ると、こういうことになってるんですね。大阪発、そして丹波篠山に行くその道中、そしてまた丹波篠山から姫路に行く道中、これ1時間20分と、丹波篠山から姫路に行くのも1時間20分ほどかかるんですね。だから2時間40分ぐらいですか。その間もずっとこうお坊さんとね喋る、そういう時間になっておりまして、それも楽しんでいただいたみたいなんですが、ね、それはね嬉しいことですけれども、 まあ、それ私が献上したんです、ね、お寺でもこれ法話するのにこのバスの中でもそんなずっと喋るって何を喋るんだとこう本当に不安に思っていたんですけれども、ね、結構あの皆さん質問とかもね、積極的にこう返してくださるといいますか質問もしてくださったりとかもありまして、まあ、聞いてくださる方に助けられながら喋ってたなぁと、まあ、こういう感覚ではあったんですけれども、まあ、そうした法話を聞くバスツアーなんてものもあり、いろいろとねだからこの 3,4 ヶ月あったなぁということを思います。なんか話すってなったらそのために何話そうかなって準備したりしますので、まあ、こうしたことで YouTube とかねそのなかなか更新がおろそかになっていたんですけれども、ぼちぼちとまた更新していけるといいなと、まあ、こう思ってる次第です、はい。まあ、このラジオトークもね本当に久しぶりですけれども、まあ、気が向いた時といいますか、思い出した時にはまた更新するかと思います。またよろしくお願いいたします。はい、まあ、取り留めもないお話ですけれども、またよかったらお聞きください。はい、じゃあ今日はありがとうございました。失礼いたします。